館長はオルガンを弾く者がおりませんので、オルガンなしの礼拝をいたします。はじめに黙祷いたしましょう。全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよう。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。主イエスこそ神に増すなれ。我らを作れる者は主に増しませば、我らはそのものなり。我らはその民、その巻の羊なり。感謝しつつ御門に入り、褒めたたえつつその大庭に入れ、感謝して皆を褒めたたえよ。主は恵み深く、その憐れみ限りなく、その誠よろずよに及ぶべければなり。第539番の唱詠を歌いましょう。
お滅地こぞいて
雨なる使いの
信仰告白。
我らが信じかつ告白する旧新約聖書は神の栄冠によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会の呼ぶべき唯一の聖典なり、我らが聖書は聖霊によって神につき失意について全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなきに案内、主イエスキリストによって啓示せられ、聖書において証しせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にて生ましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、人となり己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたたえ、神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して生きとしたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の身を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたるものの
く述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び再誕を待ち望む。我らは確信じ、世の生徒と共にその心情を告白する。我らは天地を作り主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊による手当たり、乙女マリアより生まれ、ポンピオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、呼びに下り、三日目に死人の地よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神を身に出し支え、賢所より浸りて、生きる者と死ねる者とを裁くたまん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
聖書は旧約聖書と新約聖書の2箇所であります。旧約聖書は創世記第3章、旧約聖書の3ページをお開きください。さて、主なる神が作られた野の生き物のうちで蛇が最も狡猾であった。蛇は女に言った。園にあるどの木からも取って食べるなと本当に神が言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園の木の実を食べることは許されていますが、ただそのの中央にある木の実についてはこれを取って食べるな、これに触れるな、死んではいけないからと神は言われました。蛇は女に言った。あなた方は決して死ぬことはないでしょう。それを食べるとあなた方の目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神は知っておられるのです。女がその木を見るとそれは食べるによく、目には美しく、賢くなるには好ましいと思われたから、その実を取って食べ、あなたは共にいた夫にも与えたので彼も食べた。すると二人の目が開け、自分たちが裸であることが分かったので、イチジクの葉をつづり合わせて腰に巻いた。彼らは日の涼しい風の吹く頃、園の中に主なる神が歩まれる音を聞いた。そこで人とその妻とは主なる神の顔を避けて園の木の間に身を隠した。主なる神が人に呼びかけて言われた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。園の中であなたの歩まれる音を聞き、私は裸だったので恐れて身を隠したのです。もう一箇所、新約聖書はヤコブ書の第一章365ページ、ヤコブ書第5章です。ヤコブ書第5章、13節以下を読みます。365ページ。あなた方の中に苦しんでいるものがある。 あるか、その人は意欲が良い。喜んでいるものがあるか、その人は賛美するが良い。あなた方の中に病んでいるものがあるか、その人は教会の長老たちを招き、主の皆によってオリーブ油を注いで祈ってもらうがよい。信仰による祈りは病んでいる人を救い、そして主はその人を立ち上がらせてくださる。かつその人が罪を犯していたなら、それも許される。だから互いに罪を告白し合い、また癒されるようにお互いのために祈りなさい。義人の祈りは大いに力があり、効果のあるものである。エリアは私たちと同じ人間であったが、雨が降らないように祈りを捧げたところ、3年6ヶ月の間地上に雨が降らなかった。それから再び祈ったところ、天は雨を降らせ、主はその海を実らせた。祈りましょう。全能なる慈愛深き我らの御神を愛する今日は姉妹たちともに、この7月の最後の主の日に、あなたの御前に集い、皆を賛美することを許されますことを感謝を申し上げます。この月の間が、さまざまな行事を行いまして、いずれもあなたの大きなお守りと、兄弟姉妹たちの献身的な努力によりまして、すべてが感謝と喜びのうちに全うすることができましたことを思いまして、心よりありがたく御礼申し上げます。また私たちは今日も支えたまりまして、あなたのご栄光をひたすら望んで生かしてくださるとともに、私たちは永遠の希望を常にあなたによって与えられておりますことを感謝を申し上げます。今より取り抜かないところのものでありますように、あなたの恵みは実に大きく、また己のことのみ追求するところもこの世の中にありまして、我らの思いをはるかに超えるところのあなたの御国の到来することを望んで、また我らに示されたところの兄弟姉妹たちのために祈り、愛を持って御前に飛び出すところの特権を我らに備えたまいまするあなたの御恵みを感謝を申し上げます。今日はまたこの礼拝を与えられております。心を尽くし、力を尽くし、思いを尽くしてあなたの皆を褒めたえるとともに、兄弟姉妹たち互いに前にあって平安を喜び、健康を祝し、またあなたにいるところの交わりを与えられておるところの喜びを経験することができますように、この礼拝の時間をお守りくださいますようにお願いいたします。どうぞまた今日このところに結束をしておりますところの兄弟姉妹たちをも、各々の心において守り、本当に 病のうちにありますところの兄弟姉妹たちをお強めくださいますようにお願いいたします。またこの礼拝のうち終始あなたが我々の真ん中においでになりますということを心のうちに確信しつつ、今より痛まみ満たされた思いを持ってこれを全うすることができますように、お助けを祈り合いたいと思います。感謝するところ、恋に祈るところ、誇り祭る主イエスキリストの皆によって引き上げて、アーメン。参加をいただきました。次は249番を 王政紀の初めにのところにありますアダムとエヴァの物語があります。でこれについてはまるで、おとぎ話のようではないかという、おとぎ話とまで言わなくてもただの神話ではありませんか。これとよく似た話は昔のバビロニアの神話の中にもありますというふうな人がよくありますけれども、私たちはただ単に神話のようには思っておりませんで、これは現在の人間の姿を後ろに返って書いた人間の真理を最も、罪の真理というものを最もよく説明しているところのものである。そうして人類というものは罪を犯すために作られたものではなくて、神の形にかたどって作られたものであるけれども、人間の現状というものはそれとは違って罪の塊のようなものであって、どうすることもできないような状態に人間がいるということを、この創世記の初め2章3章というものはよく物語っていると思うのであります。ここに人と訳してありますことは、のは古い訳を見ますとアダムとしてあると思いますが、アダムという言葉は人間という言葉であります。それで人間の代表者としてのアダムということがありますので、ローマ人への手紙の5章謎には、パウロはアダムの罪に対するところのキリストの救いを対象して書いているわけであります。でともかくその通りのお考えになって一つお読みいただきたい。神の命令に背いたところのアダムとエヴァとがまずしたことは何であったか言いますと、この読みましたところの三章のところによりますと、自分たちが裸であることに気がついて、イチジクの葉で前覆いを作って身につけたということである。日本人のものの考え方からすると少しその表現がイチジクの木をつけたというふうなことは何か違ったような気がするのでありますけれども、ともかく自分の醜さを覆うところのものをつけたということであります。人とこの妻とは二人とも裸であったが恥ずかしいとは思わなかったと書いて、初めのところは書いておりまして、それで、この著者はこれを書いたところの人は二人とも別に裸であることを気にしないで生きていけたと指摘しているわけであります。それでこのことを私たちがいくらかでも経験することは、我々の結婚の生活でありましょうけれども、その中にも本当と嘘とが混ざっている場合が随分たくさんありまして、良い結婚生活というものは男と女の中に隠したところのある ということが全然ない。そして隠されたところのあることが災いのもとになっているということを、このところから私たちは考えることができると思うのであります。でありますのに、禁断の木の実を食ったところの後は、この禁断の木の実についてもいろいろな解釈がありましょうが、こんにちは申しません。隠さねばならぬものを覆うもののことを考え始めたのであります。明らかに彼らの罪は一種の困惑をもたらした、一種の恥辱感というのでありますが、恥ずかしいという心を起こしたのであります。アダムもエヴァもお互いに目と目を合わせて、心の中までじっと覗き込まれることに困難を、なんか恥ずかしさを覚えるようになったのであります。それでこれは私たち自身のことをも語っているのではないでありましょうか。私たちが自分の全部の心の中まで見透かされるということは、非常な苦痛を覚える場合があって、我々人間の最も素晴らしい生き方というものは、我々のうちまで見てもらっても別に何らの恥ずかしさを覚えない。願くは自分の本当の中に考えていること、言葉にも表せないようなことをちゃんと見てくださるところの人があったら、どんなにその人は素晴らしい人であろうと思うのが我々の本当の生き方だと思うのであります。そしてそのことがこの創世記2章の25節にありますところの、24節を見ますと、それで人はその父と母を離れて妻と結び合い一体となるのである。人とその妻とは二人とも裸であったが恥ずかしいと思わない、こう書いてありますけれども、このことを自分の生活の中から追い払って、そして最も真実であるべきところの二人のこの生活の中に嘘が混ざる、こういうところに人間の悲惨の原因があると思うのであります。で、今日私たちはいろいろ青年の非行とかいろんな問題を問題にして随分言われておりますけれども、そのいわゆるルーツというものを尋ねていったならば、こういうところにやってくるのではないか。そこまで言わなくてもいいとおっしゃる方があるかもしれませんが、本当は共同の生活を一生やっている二人の間に全然隠れたところのものがない、そういうことが必要だと思うのであります。それで、今日キリストを信じないところの人々の本心と、アダムとエヴァとの心は同じでありますから、この古いことを私は取り上げたわけであります。それでアダムとエヴァは自分の恥ずかしさを思って、そして見透かされたくないところのものを思って、そうして、 自分の身を覆うところのものを考えたわけであります。私の外にあるところの着ているところのものだとか、そんなものは見てくださっても構いません。流行的であるとか流行遅れであるとか、何をおっしゃっても構いませんけれども、私の内心は、心の本当の心の中はどんな人間であるかなんていうふうなところまではどうぞおっしゃらないでください。そんなことなしでお付き合いしようでありますが、というのが今日の大部分の人の状態であります。昔のアダムとエバとは一軸の葉を持って身を覆いましたけれども、その地方的な植物のいろんなことがあって、そういうことをしたのであろうと思うのでありますが、今日このアダムとエバの一軸の葉に変わるものを、私たちはどんなものを持っているであろうと考えているんです。第一の問題は、持ち物、いわゆる何を持っているかという、その持ち物の陰に隠れる、こういうことでありませんでしょうか。所有物の重要なこと、自分の生涯で物を増やそうと努力しない人はほとんどありません。ところが、持ち物が私たちを持つようになってしまいまして、その前に利益を追求することが先行していくのが私たちの弱さであります。それで、お金をたくさん持っているところの人は、あんまりたくさん持ってなくてもですね、いかがになったりするのもそうであるんでしょうけれども、何かをするときにいつでも計算をして、それから物を買う、そういうところに問題があります。ルカによる福音書の12章ですね、新約聖書の第109ページをお開きくださいます。12章の15節のところに、キリストはそれから人々に向かって言われた、あらゆる貪欲に対してよくよく警戒しなさい。たとえたくさんのものを持っていても、人の命は持ち物にはよらないのである、とキリストは言われました。ここでキリストは人の命ということを言っていらっしゃるのは、その人、本当のその人、一番私の中に、私というものの一番重大なものは、ものによって決まらないのだ、キリストは言われておるのですが、世間の標準は違うんですね。金持ちはどうして貧乏人に偉そうな口の方をするかというふうなことを考えていますと、何にも人間の差はないだけでなくて、場合によってはその物をたくさん持っている人の方が人間としては以下であります。物を持たない人の方が人間としてはもっと清らかで立派であるかもしれないのに、自分が 持ち物を持っているからというので持っていないところの人を見下げるというのは、これは人間の隠れ蓑である、一つの隠れ蓑である。あの人は立派な家を建てたと、あの人は素晴らしい車を買ったそうだ、こう言われます。だから成功したのか、その人は人間として成功したのかというと、何にも人間としては立派になっていない、立派な着物を着ておる人と、まあ一枚の着物というようなことを考えてみますと、人間というものは着物に随分執着するものだと思うのですが、結婚式に出るたびに、最近は結婚式がありましたのでお気の毒に思いますけれども、正直に申し上げれば、私はあんなに三度も四度も着物を着替えてショーのようにならなきゃならないのかしらと思って、私はそのために思うのに、もうウェディングドレス一つ作ったら、あの純白の花嫁さんの姿のままでもう押し通しちゃって、しまいまで、やっぱそれでいいんじゃないかと私としては思うのだ。もう白いのを着てると思うと、おしげもなく今度は赤いのを着て、赤いのを着たと思うと、また今度は違ったのを着て歩き回りました。随分ご苦労の話だと思って、私自身が非常に皮肉な人間なんですよ、そういうことを考えるので。それでそれが自分の身分を表すと考える、立派なものを着て立派な生活をしているのが人間の近頃よく言うステータスということを言いますが、自分の身分だとこう考えているのでありますけれども、もっと簡素な生き方というのを私たちは尊わなくてはならない、こう思うのであります。それでこの一生懸命作り上げた自分の像という形というものは壊れやすいのであります。自分に満足できないのであります。あるところの像を作ったら、その次の満足できるものを作り上げた、どこまで行ったって私たちは満足することができないわけで、それでそこには本当の自分というものは形作られていない。教会に来て私たちはこうして御言葉を学んでいるのも、本当の人間になりたいということですね。そのために自分の心の底から、奥の底から湧き出してくる くるところのものが、よく考えてみると、自分本当にそのことに気がついたらですね、自分というものはなんて恥ずかしい人間であろう、自分というものはなんとつまらないところの人間であるだろう、このまま自分が死ぬまで行ってしまったならば、自分は何のためにせっかくこの人生を生きてきたか、わけが分からないではないかということを、人の前に考えるんではなくて、我々の作り主であるところの神様の前に考える、神様は私をこんな人間になるための作りになったんだということで、そこで悔やられたね。しかも自分を失ってしまっている、形は持っているけれども本当の自分は失ってしまっている、そうして、もうどこへ行ってもこういう状態で 銀座新宿周囲原宿まで私は歩き回ってもそんな外のことばっかり考えて本当に自分の内のことを考えられたらもうこの世の中に満ち満ちているということを考えてもしかしたら自分もその同じ人間になっているかもしれないこう反省しているその次の隠れ身のは人間のどうしてもやめられない快楽追求というふうなものがあります愉快にやったり自分を彼も自分を喜ばせることだけをやってみたり、今の憲法ではありませんけれども日本国民たるものはみんな生きるところの正当な権利を持っていると、こう言って書いてあるんですけど、それ一体どこ、何のことを言っているのか考えてみると、わからないですね。政治が本当にどこまで何をやってくれているかわからないし、社会が何をやってくれているかわからないし、そして人間である老人になったって、ヨボヨボになったって人間ですから、その生きる権利があるから国家はそれを保障しなきゃならんと言ったって保障を別にされているわけではない。そういう言葉を私たちは考えてみますと、自分で人間というものは本当に生きなければならないと覚悟をしなければならないのが本当であるわけでもないので、そうしてその人生と本当の自由と本当の幸福というものは幸せというものは一体何であるかというのを私たちは考えると、どうしても信仰のことを考えて私たちの魂を本当に清めて神によって清めていただいて、そして自分は自分のこれからの人生を神のことを考えてイエス・キリストの栄光のために生きるというぐらい、そうしてそれをやろうと思えばできるようにしてくださっているというぐらい素晴らしいことはないということが本当なんじゃないでしょうか。それで、そういう問題に対して反対のことが快楽追求ばかりやっているために反対のことがたくさんあります。例えばカトリック教会のように教会の命令で私は三次制限の問題を申し上げているわけではありませんけれども、三次制限というものを悪用されていることは非常にひどいと思いますね。そしてそういうことを政府は黙認している。それから、不正な性関係、性の関係、事実上の売春というものが黙認されているという現在の生活ですね。私何度か申し上げましたけれども、戦後しばらく十何年横須賀の生活をいたしました。今日も同じ色々考えるんですが、私どもよりも、米アメリカ軍の基地にいるところのボクシングをよく調べておりまして、ちゃんと数を調べておりまして、アメリカの軍人相手の日本人の売春をやっている人は、横須賀だけで8000人いました。そんなにいるのかしらと思って驚きました。時々、アメリカの水兵と一緒にそういう 売春をやっている人がやってきまして、結婚式したというふうなことを言われて、それを断るのに苦労したことを思い出して、本にしかしながら、その陰に、ああいうところには横須賀とか佐世保とか、そういうところには、そういう普通な日本の売春をしておくところの人が非常にたくさんいるということ、何の不自由もしていないということを私たちは知っております。というのは、そういうところから身を落としてしまったところの婦人方のために、私たちは千葉県の富津に婦人ホームというものを一つ持っておりまして、そこに30人ぐらいの婦人を養っておりますけれども、その人が社会復帰をするために、まあ、そしてあたりは2年できない場合には、まあ、少しやっているというために苦労しています。ドイツからやってきた、わざわざやってきた婦人が、そのために身を挺して、その人たちのために苦労しています。そして、そういう人々の中から、個人として考えていましても、人口流産でありますとか、近頃はどこまで性病というものが破壊しているか、中に生活を破壊しているか分からない、と思います。テレビの中に出てくる、いろいろな、ですね、広告をご覧になりますと、もう恨んかな、恨んかな、そうして、結局は一人でのためになっている。そういうことの当然の結果は、この何であるかというと、人間の私たち自身のまたそういう快楽追求した人々の破滅である。そういうことをした結果、報いを受けない人はないと私たちは思っているんだ。インド教の中に救いを得るところの、神を見出すところの七つの道というのがあるそうであります。その方法の一つの中に快楽という妙な考え方があるそうです。それは人間はなかなかわからないから、うんと快楽を追求してみなさい、必ずお釣りを取られて、そして快楽追求したということが何よりも追求した以上に大きな苦しみを人間は負わなければならないということで、初めてそこで神様ということを考えるようになる、こういうものの考え方でありますが、人間自身が人間にならないで物になってしまうという普通になります。でキリスト信者の歩くべき道というものを最後に考えてみますと、私たちは厳粛な生活をしている。昔は正教と英国に正教とピューリタンというのがあって、あまりにも厳重であるというので、それがアメリカに渡ってからでも、そういう厳重な生活を、するということは、あんまり厳しすぎるというので、ことに今日のようなもう快楽に満ちているところのアメリカあたりではいろいろ言われますけれども、しかし言ってみますと、私は不思議なことを発見しまして、その中にアーミッシュっていう一つのプロテスタントの宗派がございまして、そのアーミッシュというのは厳重なアーミッシュと少しこう厳重でない アーミスとがあるわけですね。厳重なアーミスは今日でも伝統を使わないそうです。伝統を使わないで神様が自然に与えられたところの油を使って、明かりを作る。それから自動車は使わないでやっぱりガスがあるように馬を使って工作をする。女の方はここに爪入りで、ここまで爪入りで、そうして、スカートの長い黒い靴下を、と不細工な靴を履いて、歩く。男の人は必ずこう一つひげなど生やして、そして頭の上にこう丸い一番の広い帽子をかぶって、そしてこうここのところまでシュッとこう詰めて服を着ておりますから、街の中を歩いておりましてもあれはアンディシュだなということがすぐ分かります。で、少し極端すぎると思うんでありますけど、現在のようなアメリカのやり方には我々先祖から受けているけど正しい信仰を持っていくことができないと言って、そういう一種の抵抗をしているところの古い人々もありまして、それはそれなりやっていけるところにアメリカのものの考え方の広さというのもあると思いますけれども、私たちはそこまでやって現在の生活に反抗して生活する必要はないと思いますけれども、少なくとも心の中では我々の魂までごまかして隠してしまうところの持たない、我々の罪のために神は御子イエス・キリストまでお分けになって、我々の罪を覆って、我々の清められた心の人間として、またしかも生きていこうと思えばそれで十分生きていくことができる力を与えますと思って、どうか罪の隠れ身の私たち自身が人間の外にも中にも持たない生活をしたらないかと思われるわけであります。全能の御神よ、どうか今日私たちはあなたの御前に主イエス・キリストの尊い御名によりまして、主は私たちの民に命をお与えくださいまして、罪と偽りに満ちた我々の命を変えて新しい命として出してくださいますと恵みを与えられておりますということを感謝申し上げます。どうか私たちが自分自身があなたの御前に生活していることを思いながら、また私たちの隣人の前にも清められたところの信仰の生活が最も平安な、最も幸せな生活であることを証しをしていくことができます。